コリント人への第二の手紙2章14節から17節、新約聖書の357ページにございます。それではお読みいたします。コリント人への手紙第2、2章14節。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。滅びる人々にとっては死から出て死に至る香りであり、救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうか。私たちは多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして売ったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして、神の御前でキリストにあって語るのです。以上です。今日はキリストの香りと題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、こうして6月第2の手術の礼拝を与えてくださることをありがとうございます。私たちはそれぞれ神様の御前に出させていただいています。どうぞまたこの時が恵みの時、祝福の時となり、また私たちは上から力を与えていただいて、私たちを救ってくださり、また死の中から滅びから救ってくださったイエス・キリストを大胆に証しすることのできるものとしてくださるようにお願いいたします。そのためにも約束の御言葉を私たちの心の中に豊かに与えていただき、神様のお言葉によって私たちは励まされ、力を受けて、どうぞまたこの証しすることができるように助けてくださるようよろしくお願いいたします。どうぞ御言葉の恵みとまた祝福をご聖霊によって私たちの心の中に注いでくださり、また私たちも感謝と喜びにあふれて、どうぞまた語るものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞまたコロナ感染もどうかこの収束していくことができるように、特に医療に従事しておられる方々を支え守り強めてくださるようにお願いします。また弱気を覚えておられる方々をも主はあなたが憐れんでくださり、どうかまた癒しの御手を主が述べてくださって、その弱いところにも神様が恵みを持って臨んでくださり、また癒してくださるようにお願いいたします。私はあなたの主であってあなたを癒すものである。どうぞまた主の癒しの御業、また栄光を表してくださるようにお願いします。また私たちの心を引き上げ強めてくださって、どうかまた弱さやまたこのサタンの試みにも勝利していくものとしてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は6月の第2の日曜日でありますけれども、教会のこのカレンダーを見ますと花の日、子どもの日っていうふうになっています。まあ、日本では子どもの日っていうのは5月5日と決まっているわけなんですけれども、まあ、教会では花の日、子どもの日というのがこの6月の第2週の日曜日となっています。そのことの起こりっていうのは、実は今から156年前にアメリカのマサチューセッツ州にある、まあ今も教会ありますけれども、一つの教会から始まりました。その日にその教会の牧師先生が子どもたちに、まあ、特別なこの礼拝っていうか、自分たちもまたこのイエス様の救いの喜び、また神様が私たちを愛してくださる、その愛を表そうと言ってこの礼拝を企画をされたということであるわけなんです。その日に教会の人たちは自分の庭とか 周りで咲いている花を取ってきて、まあ、アメリカのそのこの季節っていうのは大体花がいっぱいなるようですけれども、それぞれの家庭から花を持ってきて、まず神様を礼拝し捧げた。そしてどうしたかというと、午後になってなんと子どもたちがそれぞれにその捧げられたお花を持って、病気の方やまたお世話になっている施設や病院、消防署、警察署、そういうところにお花を持って出かけていったそうです。そしていつもお世話になっていますって言ってお花を捧げたり、また病気の方にも美しいお花を持ってお見舞いに行く。受け取った人たちはみんな喜んだそうです。で、これは素晴らしいことだ。やはり神様のその喜びをもっともっと伝えていきたい。その働きがもうどんどん教会に始まっていき、日本でも6月第2の日曜日は花の日、子どもの日として、まあ、教会学校の子どもたちがお花を持って出かけて行っています。今はまあコロナの感染のことがありますので、それを避けるために今年はこういう行事を私たちは行うことはできませんけれども、しかし聖書に出てきているキリストの香り、このイエス様の愛を私たちは捧げていくものでありたいと思います。どのようにしてまた私たちはこのイエス様の愛、恵み、祝福、キリストの香りをですね、どうすれば伝えていくことができるんだろうか。実はそのことが今日の御言葉の中に語られています。まず第一のことは、キリストの凱旋の列に加えられるということです。今読みましたコリント人への第二の手紙の14節、そこを見ますと、神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加えという言葉が出てくるわけなんです。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加えてくださる。キリストの凱旋、一体それは何でしょうか。まあ簡単に言うならば、天国に行くということなんです。私たちの人生っていうのはこの世が全てっていうわけではありません。やがて私たちは死ぬ時があるんです。しかし死んだ後どうなるんだろうか。聖書によるならば、キリストによる凱旋が与えられる。凱旋っていうのはもう勝利のパレードっていうことなんです。今から2000年前、もうローマ帝国の時代であったわけなんですけれども、ローマはもう周りの国々を強い軍隊によって征服していったわけです。そしてその戦いに勝利をした軍隊、将軍や兵士たちはその戦利品を持ってローマに凱旋した。まあ凱旋門っていうとパリが有名なんですけれども、当然ローマにもあったわけなんです。そして自分たちは勝利した、もうたくさんの分取り物を持って帰ってきた。もちろん市民たちはもう大喜びです。もう総出で迎えてですね、もうたくさんの戦利品が自分たちのものになる。それによってローマは豊かになり発展していったわけです。しかしこの聖書にはキリストによる凱旋とあるわけなんです。これはこの世での勝利のことではない。むしろこれは私たちがたとえ死んでも勝利が与えられる、栄光に預かることができる。もうもはやローマに凱旋するっていうことではありません。またエルサレムに凱旋するっていうことでもない。じゃあどこに私たちは凱旋していくのか。神の御国、天国に凱旋していくということであるわけなんです。そしてその勝利の凱旋パレードの中に自分も加えられたということなんです。パウロはこの14節のところに、しかし神に感謝します、彼はそう言ってます。 なんでしかしっていう言葉が出てくるかっていうと、この前半にはいろんな彼の苦労とかですね、また困難っていうことが出てくるんです。でもそういうような苦しみとか困難があっても、しかし神に感謝します、彼はそう言ってます。なぜならば彼は人生の勝利者となった、イエス・キリストによって、イエス・キリストが死を打ち滅ぼしてくださり、そして自分に永遠の命を与えてくださった、天国に行くことができる、それが彼の心の中に与えられた大きな恵みであったということなんです。そしてそれは私たちも同じである、私たちもこのキリストによる凱旋に加えられている。実はこの行列に加えるっていう言葉は、捕虜となって加えられるっていう意味があると言われています。なんで捕虜となって加えられたのが凱旋になるんだろうか。実はキリストの勝利っていうのはこの世の勝利とは違うっていうことなんです。この世の勝利っていうのは力のあるもの、また賢いものが勝っていく。ところが信仰によるイエス・キリストの勝利っていうのは何なんだろうか。イエス・キリストはどのようにして打ち勝たれたのか。実はその勝利、凱旋っていうのはキリストの十字架ということであるわけなんです。十字架によって勝利がもたらされる。不思議なことです。十字架っていうのはその当時、国に反逆するような大きな罪を犯した者が貼り付けになって殺されるっていうような残虐な刑罰でした。それほど恐ろしい刑罰をどうしてキリストは受けたんだろうか。それは私たちの罪を許すっていうその目的があったということです。自分の罪はどうやって許されるのか。自分の力で自分を許すことは私たちにはできません。しかしその罪が許されるためには代価が必要である。償いをしなければならない。なんとイエス・キリストが私たちに代わって罪の償いをしてくださった。だからキリストによる十字架の許し、罪の許しが私たちの天国に入る凱旋であるってことなんです。私たちは罪を持ったまま、罪を犯しているままで天国に入ることはできない。罪の支払う報酬は死であると、はっきりと聖書は私たちに示しています。どうやって私たちは弁償することができるんだろうか。その許しを得ることができるのか。それはイエス・キリストが身代わりになって命を捨ててくださった、その命の代償によって私たちは許される。そしてキリストは死の中からよみがえられて、死に打ち勝たれて天の御国に先に凱旋された。そのイエス・キリストは再び来られて私たちを迎えてくださって、その勝利の凱旋に加えてくださるということです。捕虜となって加えられたものに、その勝利は一体何なのか。それは十字架による勝利であるということです。イエス・キリストが十字架にかかって許してくださった。その許しを受けた者は同じようにして自分に害を与える人を許すことができる。イエス・キリストの十字架のゆえに私たちは相手を許すことができるようになるということです。イエス・キリストが十字架にかけられて一番最初に言われたのは、父を彼らを許してくださいというのが第一の言葉であった。私たちはその祈りによって許されたということなんです。その許しがあったからこそ私たちは許されて神の子となり、そしてまた天国に許されて入ることができる、その約束が与えられているということです。だから多く許された者は多く許すことができる。キリストの十字架によって許されるのはもうどんな罪でも許していただくことができる ということです。ですから私たちはただこの十字架を信じる、その信仰で天国に許されて入ることができる。そして許された者には一つの大切な務めがあるということです。それはキリストの愛を表す。今読んだ聖書の中には14節を見ますと、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。ですからこの十字架の許し、それはこの香りである。ローマで凱旋パレードが行われる、その時に市民たちはどうしたのか。きれいな花のですね、花びらをちぎって、それを沿道に撒いていったそうです。そしてその花がですね、踏まれていくと香りが出てくる。捕虜たちに踏まれ、兵隊たちに踏まれ、馬や馬車にですね、踏まれていく。きれいな花びらはどんどん汚くなります。でもその代わりに周りいっぱいにその香りがですね、もう漂っていく。まあ、香水の原料は花びらなんです。花を踏む、砕くことによって香りが出てくる。まあ、賛美にもあるんですけれども、踏まれ散らされしがというですね、私たちが踏まれ散らされていくときにキリストの香りを放つ。踏まれなかったら、散らされなかったら、そのままで終わるんです。でも踏まれることによって、裂かれ砕かれることによって香りが放たれていく。キリストの香ばしい香り、罪の許しが与えられる。私たちも苦しみに遭うことがあります。もう人から悪口を言われる、悪いことをされる、何が自分のうちから出ていくでしょうか。しかしイエス・キリストの十字架によって許された人からはキリストの愛がほとばしり出てくるということであるわけです。一番最初の殉教者ステファノもそうでした。彼は石で打ち殺される。しかしその時に彼の口から出てきたのは、彼らにこの罪の重荷を負わせないでください。それが彼の祈りであった。彼の口から出てきたのは許しの言葉だった。彼もまたイエス・キリストに愛され許されて、その十字架の恵みを味わい知った人であるわけです。そして彼はその殉教によってキリストの香りを放つものとなった。このキリストの香りはただ匂いだけのものではありません。16節を見ると、救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香りですとあります。単なる香水の香りではない、命に至らせる香りとなる。ですから私たちも踏まれ散らされてもですね、もう別にそれでいいわけなんです。そのことによってキリストの香りが出てくる。イエス様の弟子のパウロも、彼の書いた手紙がありますけれども、第一ペテロの2章の22節に、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、彼は十字架につけられたキリストの姿を見た。そしてそれによって自分の罪を許してくださったんだ。彼はイエス様についてきました。しかし大祭司の庭に行った時に、彼は弟子であることが分かったっていう時に、自分は違う、そうではない、3度も嘘をついて否定してキリストから離れていった。でもその彼をもイエス様は許してくださった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、なぜならば彼の心の中にも十字架の愛があり、それが彼のうちからもほとばしり 出て行ったということであるわけです。宮沢賢治という人の詩の中に雨にも負けず風にも負けずっていう、短い詩があります。彼はもう 日蓮宗の熱心な信者でした。でもあの詩にはこの実際の人物がいると言われてるんです。その人はクリスチャンでした。まさにあの詩の通りにですね、もう生きた人物だった。そしてあの日蓮宗の宮沢賢治は何と言ったのか、そういうものに私はなりたい。彼はそう言ったわけなんです。本当に雨にも風にも負けない、それはもうキリストの十字架から出てくる信仰そのものであった。願わくは私たちもそういうものでありたい。本当にこのキリストの香りを放つ。神様はそのことを何よりも願っておられるわけなんです。命の代わりを放つ者、一体それは誰だろうか。16節にあるんですけれども、その人っていうのは実は17節に出てきます。神の御前でキリストにあって語るその人だ。もちろん私たちはキリストの救いを人々に語るんです。でもこのキリストを語る人は神の御前でキリストにあってとですね、パウロはそう言いました。神の御前で、自分の前に神様がおられる。その人は人だけ見て言ってるのではないわけなんです。私たちは人を見ます。人の顔色を伺う。その人の気に入るようにですね、話すってことがあります。もちろん配慮は必要なことです。でも私たちは神様の救いの言葉を混ぜ物にしてはいけない。水で薄めてはいけない。17節の8を見ると、多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして売ったりせず、人が都合がいいように聞きやすいように混ぜ物をしない。もう大胆に直球勝負でですね、行く。私も伝道集会に出て、本当に不思議なんですけれども、神様のその御言葉を聞いて悔い改めるっていうことがありました。どうしてなんだろうか。それは神の御前、目では見えなかった。でも神様がおられるんだということを、本当に自分の心の中に感じる。そしてキリストにあって、十字架が自分の罪のためだった、そのことが分かって信じる決心をしたことがあるわけなんです。全く混ぜ物はなかった。もうこの神の御言葉によって罪が許されて、神のことをさせていただける。そしてまた天国の希望を持つことができる。もうこの思いっていうのはもう何十年も変わることはないわけです。神様の恵みは変わることはありません。時代は変わり、人は変わっていきます。しかし神様の御言葉は永遠に変わることはないということです。そして今のこの時代の中にあっても、神様は私たちをこのキリストの凱旋に加えさせてくださる。十字架の罪をの許しを与えてください。そしてイエス・キリストは、私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさいと、この凱旋の行列に私たちもまた加えさせていただくことができる。この時代の中にあって確かに困難はありますし、この世ではもう将来っていうのはなかなかもう見ていくことはできないけれども、しかし私たちには神の御国があり、イエス・キリストは私たちを許し愛し凱旋させてくださる。その信仰を持ってまた私たちは進みゆくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今私たちは困難の中にあります。 しかしパウロも神に感謝しますと彼は大胆に語っています。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加えてくださると。どうぞまた私たちもこの勝利の凱旋に加えられ、そしてまたあの花びらの一つのように踏まれ散らされてもキリストのこの命に至る香りを放つものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。